命られるまで、断層なしで進行していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。少子、いかに幸いなことでしょう。その日を許され、罪を負っていただいたものは、いかに幸いなことでしょう。死に人がを数えられず、心に欺きのない人は、昭英541番。
父に富みた
御書、購読新聞147ページです。購読新聞125年、主により頼む人はシオンの山、
揺らぐことなくとこしえに座る。
山々はエルサレムを囲み、
主はご自分の民を囲んでいてくださる。今はそしてとこしえに。
主に従う人に割り当てられた地に、主に逆らう者の尺が置かれることのないように。
地に従う人が悪に手を伸ばすことのないように。
主よ、良い人、心のまっすぐな人を幸せにしてください。
横島が自分の道にそれていく者を、主よ、悪を行う者と共に追い払ってください。イスラエルの上に平和がありますように。
人信条。我らは各信義、世々の生徒と共に人信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、三日目に死人の内よりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の身に座したもの、かつより控えて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体をよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌21-325番。
Thank you.
聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書19章28節から40節新約聖書147ページの下の段です。ルカによる福音書19章28節。イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山の麓にあるベトファネとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバのつないであるのが見つかる。転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて聞いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいているとその持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいるようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かれた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとパリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを慕ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。以上です。牧会祈祷。
復活さず第二手術の祈りを捧げます。恵み深い主なる神様、主イエスの十字架とよみがえりを覚え、主の愛をたたえて心から褒め歌を歌います。七日の旅路を守られ、再び御前に召し集めていただいた幸いを感謝いたします。私たちは喜びと感謝のうちに生きたいと願いながらも、悲しみ、落胆、不安、怒りなどを心に抱きながら御前に集っています。あなたは私たちのすべてをご存知であります。憐れんでください。復活の主イエスは主を慕う者たちのもとに来てくださり、恐れることはないと言ってくださいました。あなた方に平和があるようにとも言ってくださいました。主イエスの励ましと祝福は私たちの希望であります。御言葉によって私たちを耕し、種をまき、成長させてください。主イエスは、互いに愛し合いなさい、使えられるより使えるものになれなさいと教えてくださいました。その大切な掟を守れないときに、私たちを顧みに主の愛の御手に捉えていただいていることを思い起こさせてください。仲間のために祈り、御言葉を行う群れとして教会を成長させてください。そして御心にかなうように私たちを用い、この地に福音を述べ伝えさせてくださいますようにお願いいたします。一人一人の心にある祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌148番。
皆さんはお分かりのようにですね、今日は同じ歌を2曲歌いまして、54年版の148番とそれから、324番ですかね、あれ、303番、今月の325番ですね、全く同じ曲なんですけど歌詞がちょっと違うんですね。この違いもこう歌っていると分かるような気がいたしますけれども、特に違うのは3番のイエスの、3番325番、賛美歌21の25番では、イエスの十字架は我らの救い、天の使いと声を合わせよう、ハレルヤと、それが148番では、主の死によりて救いはなりぬ、あまつ使いというね、天の使いが天つ使いになっているというところが違っていると思いますが、まあ本当歌いやすいようにはなっていると思いますので、今月の歌としてはですね、325番を歌っていきたいと思います。今日から賛美歌21をお持ちいただいて、印刷していませんのでね、それに合わせたわけじゃないんですけれども、ずいぶん前にこの325番と148番は決めたので、そういうわけではないんですけれども、なんか記念するすべき歌かなというふうに思っています。それで賛美歌のことはいいとしても、今日エルサレムの人々はイエス様の到着を歓呼の声で迎えました。イエス様は誰も乗ったことのないロバに乗って来られたんですけれども、誰も乗ったことのないロバというのは、つまり、ロバですからあまり暴れたりはしないんでしょうけれどもね、まっすぐに行かなかったり、する、そういう調教されていないロバという意味もあると思います。つまりそれは人を乗せて歩くには極めて適さないロバであるということを意味しておりまして、一方で人々は信じておりました。預言者の言葉が今日こそ成就するのだと、そして真の救い主がやってくるということを、詩篇118編で歌われたあの主の名によって来られる方がいらっしゃる、そして誠の王が来られると思っておりました。先週あるいは先々週も言ったように、手に手に白を持って打ち震わせて大々的に歓声を上げてお迎えしたのであります。その一方で、主イエスはどのように入場されたかというと、その誰も乗ったことのないロバに乗ってですね、エルサレムに入場されたわけであります。弟子たちに用意させたそのロバに乗って、非常につつましく静かに来られました。先ほども言ったように、それは誰も乗ったことのないロバであり、およそ歓喜とは縁遠いつつましさでありました。おそらく出迎えた大勢の人々に手も挙げないで、淡々とその都エルサレムに入場されたと思います。主がお入り用のロバ、ラクダでも、そして、馬でもなくてですね、コロバに乗って主イエスは来られたのであります。本日の聖書箇所は、マタイ・マルコ・ルカの三教官福音書、あるいはヨハネ福音書にも記載があるところでありますけれども、福音書によって解釈が違っていることが分かります。重要なところでは、ロバが一頭だけいたのか二頭いたのかという疑問があります。マルコとルカでは誰も乗ったことのないロバと解釈したんですけれども、マタイではロバとコロバというようにようなですね、そういう言い伝えを理解したようです。すなわちマルコルカでは一頭のロバであるのに、マタイ福音書では二頭のロバがいるような書きぶりであります。これは実は、旧約聖書の研究者によりますと、パラレルリスムスメンプロルム ちょっと言いにくいですね、パラレリスムスメンプロムスメンプロルムというですね、なんて言いますか、あの事柄を繰り返しすること、あるいは並行して並べることによってですね、その事柄を強調する詩文の形式があります。それを用いているようなんですけども、それを前者はまだ誰も乗ったことのないロバと理解し、前者というのはマタイとルカですね、それから後者マタイ、ごめんなさい、前者は マルコとルカですね、後者はマタイですけど、後者はロバとコロバと解釈したようです。ヨハネ福音書でもロバの子というふうに訳されております。ここではルカ福音書にある通り、誰も乗ったことのないロバの子と理解いたしましょう。誰も乗ったことのないロバの子がどんなものか想像するだけでいかにも乗りにくそうであります。出迎えた人は多くともイエス様は一人であり、一頭のロバに乗って都エルサレムに入場したのであります。このことを覚えておいていただきたいと思います。少し話は変わりますけれども、説教塾の読書会というのは今、Zoom で行われておりまして、2つ並行して読まれておりまして、これが週報に予告してありますから、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、一つは加藤先生の、加藤恒明先生の著書、愛の手紙、説教を読んでいましたが、それを読んでいるうちにですね、愛の手紙説教の中で引用されていたカール・バルトの若い頃の講演がありまして、それが超訳されてはいるんですけれどもちょっと旧来の訳だと、昔の訳だとちょっと理解が困難であるという人が多くてですね、それで急遽目の悪い加藤先生にですね、無理やり翻訳をお願いすることになりまして、それも時間がかかるのでたんですけど、ですから途中で愛の手紙説教は一時休止して、翻訳ができ次第カール・バルトを読むことになりまして、これが読書会 B にバルトの B をくっつけた読書会 BB でありまして、ようやく、この次ですね、読み終えそうでありまして、これだけでも約1年かかりました。まあ隔週ですからね、仕方がないといえば仕方がないんですが、それと私が世話に応じている、ルドルフ・ボーレン著の加藤恒明先生役の説教学ですね、まあ世話人といってもですね、本当に担当者を決めたり時期時間を調整して始めたり終えたりするだけのものなんですけれども、まあ最近の読書会 A では第5章「な」という項目でありました。この第5章なは先週読み終えたのでありますけれども、その中で非常に印象的だった御言葉があります。それは、私はあなたの神主である、私あなたは私の他に何者も神とはしてはならないという、あの10回の一番最初の言葉ですね。そのために引用したモーセの言葉とパウルの言葉でありました。一つは出エジプト記第3章14節ですね、神はモーセに私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるというものだ、あるという方が私をあなたたちに使わされたのだと、まあ、文豪訳では我はありてあるものという言葉にもなりますけれども、もう一つはですね、ヘブライ人への手紙の第13章8節であります。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。この2つは全く言い方は違っているんですけれども、主イエス・キリストの名を告げていることに違いはありません。さまざまな神の名があることに今更ながらに気づかされたのであります。どの神も神以外ではなく、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないという御言葉が真に迫ってまいります。本日は主の名によって来られる方、王に、 祝福があるようにという詩編118編の主の名とは何だろうかということを、ことを考えること、そしてどんなに人々は王が来ることを喜んだのだろうかということを考えておりますけれども、イエス様がイエス様の働きを示した交渉外というのは本当に短い期間でしたね。1年か、まあ、長くて3年と言われておりますけれども、その間に示されたイエス様の技は数知れないわけです。その全てを知らなくとも王としてエルサレムに来た方を人々は喜んだに違いありません。そして心から本当に心からですね、出迎えたんです。弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めたと聖書にもあるようにですね、ルカ福音書では本当にこの群れというのは弟子の群れというふうにしています。これはマタイ福音書では大勢の群衆というふうに訳されていたり、マルコ福音書では多くの人々と表現してますけど、ルカだけは厳格に反応したのは弟子であるということを告げているわけであります。さて、神の名のことをいろいろ言ってまいりましたけれども、今日の聖書箇所で最も気になる言葉は主がお入りようなのですという有名な言葉ではないでしょうか。今日はこの言葉だけ考えてもいいくらいだと思っております。この言葉はどういうシチュエーションで言われたのか。エルサレムに登り、エルサレムに近づき、都に近づき、ベトファゲとベタニアに近づいてきて、イエス様は二人の弟子を向こうの村に派遣します。理由はどうしてかは分かりませんけれども、イエス様ご自身がエルサレムに入場するのには何かに乗っていた方がいいと感じたのかもしれません。しかしこの時イエス様はつながれているのはまだ誰も乗ったことのない転ばであることをご存知であります。そのロバの紐をほどくときどうしてほどくのかと尋ねられたら、主がお入りようなのですと言いなさいと告げるのです。主がお入りようなのです。まあ、ある人の孫引きでありますけれども、主イエスの入場に用意されていた転ば、それは我々に決心を求める出来事であると言います。主イエスの指示は、これから起きようとするすべてを見通して惑わされることなく穏やかにというものでありました。このお方は完全なる支配者であります。そしてまた不幸の犠牲者ではありません。ご自身があくまで主体であり、そして命令者であり、いかなる躊躇も交渉もせず、その全権によって求められた。だからこそこれに答えなければならないのであります。いかなる躊躇も交渉もせず、ただあっちにご自分の求めを受け入れることを期待されているのです。主がお入りようなのです。その全権によって求められたんだから、これに答えなければならないわけです。主の御言葉は私たちに決意を促します。主イエスが我々の主であることを信じ、主がお入りようなのですという言葉に信頼する冒険の旅に行ってます。いや、私たちはすでにイエス様を信じきっているのではないでしょうか。このほか、この方のほかに救いはないと思っているのではないでしょうか。主イエスはご自身を受け入れ、十字架におかかりになられて、そして復活をされました。お蘇りなされた。これ以上我々の主として何を求めるのでしょう。教会に敵対するものでしょうか。日常生活の悲しみでしょうか。人生にやってくる大いなる苦しみでしょうか。病でしょうか。そして漏れなく我々に訪れる死でしょうか。主はエルサレムに来られたのです。あとはどのように主を迎えるか、主を迎えようとするのか、それだけであります。たった一人でエルサレムに入場されるイエス様を主の歯を揺らすだけでいいのでしょうか。 一体どのように死を迎えて私たちの覚悟を伝えるのか、歓呼の声を上げるだけではいけないと思います。いつどこでこういう声が聞こえるかわからないからです。主がおいでようなのです。お祈りをいたします。復活された主イエス様の父なる神様、主がいつ私たちにおいでようなのですと言われるかもしれません。もうすでに言われているのかもしれない。そのご指示にすぐ従えるように準備することをなさせてくださいますように。全く愚鈍なものではありますけれども、神の国を地上にもこの世にも打ち立てるために少しでも役立たせてくださいますように、その目を覚まさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌21の334番。
豊かな恵みをお与えくださることを感謝します。今喜びを持ってこの供え物を御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯をもって主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
主の祈り。
天に生きさせる我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えと限りなく何のものなればなり。アーメン。
報告をいたします。本日の集会は礼拝のティータイムがございます。この後教会聖書がありますのでご協力をお願いいたします。今週の集会は4月17日月曜日、説教地区東京礼会、品川キリスト教会で10時より行われます。4月19日水曜日、聖天祈祷会、ハイレベル信仰問答の4回目、13時30分から行われます。どうぞお越しください。正英の32番
いかに美しいことか、山を行き巡り良い知らせを伝える者の足は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが教会堂に集う一人一人の上に、今日は集い得なかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。 私から一言申し上げます。今日は前半部分ですね、小原さん、あ、急に練習不正ありがとうございます。ゆうたくん、もし前奏を用意したら大丈夫ですか？とってもいい構想でありました。さて、それで、ここに書いてあるように、今週は政見も行われますけれども、東京品川教会で久しぶりに対面でですね、説教塾のそれこそ東京霊界、加藤先生が94歳になられる誕生日祝いを兼ねて行われるということなので、明日も出かけてまいりたいと思います。私事でありますけれども、昨日はですね、ここに住んでいる、東京近辺に住んでいる高校の卒業生が集まりましてね、みんないいおじいさんおばあさんに なっているんですけれども、そこの社内部で行うことができまして、とても感謝なひとときを過ごしました。ありがとうございます。それから、そうですね、先週のイースター礼拝は本当に20名を超える人が来ましたけれども、新しい人もね、何人か見えました。なんかそういう兆しが教会にあるのかなというような感じもいたします。皆さんも心して、まさに、教会が今こそ祈りと、そういう祈りで支えていかなければいけないなというふうに感じた次第であります。これで以上です。
以上で本日の礼拝を終わります。